士の皆様こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー、お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー。
はい、こんばんは、中んずくです。
はい、こんばんは、二平です。
こんばんは、ラクタです。
こんばんは、レイラです。
前回、学校教育について、
はい、
ね、大学生
来ていただきましたね、
の方に来ていただいて、うんうん、いろいろいいお話聞けましたよね。
はい、
奨学金は衝撃でしたね。
結構ね、
そうですね、
みんな結構苦しんでんだなっていうね。
ですね。
で、そんな中でちょっと SDGs について前回触れたと思うんですけど、はいはい、ちょうどその大学生が、はい、SDGs を専攻しているということで、大学生目線で SDGs とはどういう感じなのかって聞いてみたら、とても素晴らしいことですと、
うんうん、
っていう内容で、実はねっていう話でね、
うん、
本人ちょっと驚いて、はい、ね、帰っていただきましたけど
ね。
で、せっかくなんでね、今回はその SDGs についてちょっと深掘りしていこうかなと思います。
はい、
世の中ね、私たちの身の回りに SDGs いろんな関わりがあるので、その SDGs とはっていうところからいきましょうか。
うん、
はい、
はい、じゃあ SDGs には、実は前身があった
前身
ということなんでしょうか。
はい、
じゃあいきなり始まった話じゃないんだよね。
そうなんですかね。
うん、
はじめ SDGs になる前は MDGs、というものだったということですね。
おお、それちなみに何年ぐらいの話なんですか。
は
い、
MDGs が作られたのは2000年ということらしいです。
じゃあ約20年ちょっと前の話で、はい、
そうですね。
MDGs は存在してたってことなんですね。
SDGs が作られたのは2015年なんですよね。
ほう、
じゃあ今から7年前。
そうですね。で、MDGs っていうのは何ですか。アフリカとか、そういう
発展途上国、
発展途上国とか、そういった国々の方をターゲットにしていた。
ほうほう、
ということなんですかね。
よく WHO やってたよね、当時よく CM とか打ってまでさ、その飢餓をなくそうとかさ、なんかそういうね、よく24時間テレビとか、ね、はいはいはい、やってましたよね。
ありましたね。
最近見ないから知らんないけど、
エイズとかマラリアとか、
その話も、いわゆるそれが MDGs の走りみたいな感じなのかな。
そうみたいですね。で、SDGs の番号が 1番から17番まで、
それは目標、
はい、ありますけど、 MDGs の場合は8番まであるようですね。
うん、どうせ1から8までまた6なあれじゃないんでしょう。
そう、パッと見ですけど6なあれはないですね。6番とかはHIV エイズマラリア、その他の疫病のまん延防止、
さっきじゃあ、
なんていうことを、
は
い、
話題になった
言ってますけども、これ SDGs だったら3番に該当するのかなって思うんですけどね。
全ての人にワクチンを、
そうですね、ワクチンとかビル・ゲイツとかになんかつながってきそうですけどね。
ビルさん頑張ってるね。
じゃあ MDGs って、そのじゃあ SDGs の始まりとして、その20年前だっけ。
20年前ですね。
ごめんなさい、20年前から始まって、で SDGs になんか変わったのが7年前からって感じになるわけですよね。
うん、
でそれって要するに最初8の目標から始まって、で今 SDGs と言ったら17の目標のターゲットはいくつでしたっけ。169でしたっけ。
169はターゲット、
ですよね。要するに最初はその発展途上国をターゲットにしていたのが、いわゆるこれって世界中に広げるために17に 目標を増やしたんですかね、これきっとね、
う
ん、
そうですね。
結局その17年にターゲットを広げて、うん、でしかも今まではね、ほら政府が主導して MDGs を進めてたんだけども、うん、それが、うん、あの各国の企業とかね、うん、あとはあの NPO とか、うん、NGO とか、うん、はい、そういったあのあと個人に至るまで、うん、SDGs を言い出したというのが今の状況なんじゃないですかね、うん、なんか
この8項目をあのさらに拡大してあの細かく分けたっていう感じです。
要するにあれでしょ、そのはっきり言ってしまえばターゲットを広げることによって、まあ、いろんなところから入り込みやすいようにしたわけでしょ、ま
あ、その広げるっていうね、うん、そういう意味ですね、う
ん、該当する人増やせばね、うん、いいですもんね。
そうですよね。
まあ、実際僕なんかも会社でね、あのプレゼンを作るときに SDGs やれとかって無理やり言われて、一生懸命考えましたよ、これ何に該当するのかなみたいなね、で無理やりこじつけて、これは3番だなとか、これは8番だなとか、7番だなとかってこじつけて、でまあプレゼンしたらはあみたいな感じで言われましたけど、はい、
そう、僕もあのこれ実体験なんですけど、
はい、
その SDGs の、まあ、あのなんだっけな、地球温暖化に対してのその対策として、あのどことは言いませんが、どっかの行政さんがあのそれを PR したいと、
うん、
でとあるあの同じ、あの SDGs を抱えている会社さんに相談が行ったらしく、うん、でそこからあの僕のところに、要するに彼ら実働ができないんですよ、
うん、
実働っていうのかな、
うん、
PR するって言っても、ね、単純に街中立って SDGs いいっすよっていう駅前に立ってやってる人いないじゃないですか、う
ん、確かにね、
うん、でそこで何がPR 活動としてやったかっていうと、まあ、ちょっとイベントっていう形にして、
うん、
あの携わったことが実はあるんですよ。でその時ね、まあ、予算を置いて僕びっくりしたんですよ、
うん、
はい、
あのぶっちゃけて言うとうち赤字でした、
はい、
ああ
赤字、
うん、その PR 活動をするにあたって何が必要かっていうと、まずキャスティング、要するに僕一人じゃできないので、
うん、
例えばそういう芸能人じゃないですけど、まあ、歌手呼んだりとか、あとそのアイドルの子とか呼んだりして、うん、はいはい、あとその箱っていうんですか、場所、
うん、
そこ借りたりとか、一応経費がいろいろかかるじゃないですか、
うん、
でも普通、例えばですよ、あのどっかライブハウスとかそういったとこでもいいんですけど、場所をまず借りて、うん、まあ、誰か一組でいいっすわ、大体いくらぐらいかかると思います？
いくらだろう、
そう10万ぐらい、
10万ぐらい、
うん、
50万ぐらい、
50万ぐらい、
場所代でしょ、うん、場所代だと、
まあ、まあ確かに場所ね、あのスーパーアリーナとあのライブハウスはえらい違ってしまいますけど、
うん
うん、でぶっちゃけうち14万で全部やってくれって言ったんですよ、
あれ SDGs で儲かるんじゃないですか、うん、
でも僕苦しみました、
うん、それなんでですか、
赤字だったから、
赤字だってなんだその予算っていうか、それが14万しかもらえない
んですよね、これあれですよね、結局その、うん、まあ、市なりその役所なりが企画して予算を取って、
うん、
で、あのお願いしてるわけですよね、
うん、
その企画してっていう部分も実はうちがこう、要するに話があったんでこういうことをやったらどうですかっていう企画からうちがやってるんですよ、
はい、
要するに向こうは、先方さんは PR をしたい、なんかないっていう問いかけなんですよ、
うん、
だから、
うん、
企画制作実地までやって14万なんですよ、だけどうちに降ってきた会社さん、あと行政の方は見に来て終わりなんですよ、
じゃあ言うだけ指示するだけ、
そう、
うん、
でそういうのが多々あったので、正直僕は SDGs に絡むそういう PR とかってどうなんだろうなって、
ちょっと思いましたね。でも元って大手はとかは SDGs、うん、SDGs ってそなんかあるからやってるんじゃないですか。そ
うだからもっと、規模感の違う、まあ、うちがやったのは、まあ、全然そういう規模感でやったので、
うん、
あれですけど、それが丸が2つ3つ違うイベントもあるわけですよ。それこそスーパーアリーナ貸し切ってとか、
うん
うん、もっと大きいものになると、もうあれ 元手はどのぐらいの何億っていう単位でしょうね、おそらく。
ああそうですか。
で、まあ、最終的な下請けがどんだけ利益を得てるかはまあ知らないですけど、うん、でも大半は似たようなもんだと思うんですよね、うん、中抜き中抜きっていうのがある
ので。ああ中抜き、ね、中抜きってことなんですね、
う
ん、
そうって考えると、さっきのあのラクダさんがあのプレゼンでっていう話で会社で、
はいはい、
っていう話もありましたけど、そもそも SDGs って、うん、要するにビジネスをやれるため、うん、するため、うん、選ぶため、
うん、確かにね。
その項目っていうのは、その例えばですけど A 社は、うん、じゃあ何ができるか、あ1と3の項目ができるなとか、
うん、
で B 社はあ17と14ができるなとか、
うん、
要するに選択肢をたくさん与えてるわけですよ、
選ぶ選択肢ね。
そうで結果そのビジネスモデルじゃないや、そのビジネスを行うだけであって、じゃあ実際それが解決してるのかって言ったらどうなんでしょうねって疑問なんですよね。だから結局ね、飢餓をなくそうとかいろいろ言ってますけど、
うん、
現状そこまで予算かけて何なんでしょうねって、
ね、あの解決できてたらそもそも問題にならないわけですからね。
確かに。だから解決させちゃダメなんですよねきっとね、
うん、じゃあ問題を継続させて、
そうだから持続可能なっていうなんか言うじゃないですか、
そっちか。
持続可能っておいおいおいおい、我々のがね人として生きていくための持続じゃなくて、
うん、
君たち企業のためないし、あの、うん、機関のための持続化なんじゃないのって僕は思っちゃいます、
うん、そうでしょうね聞いてて、
うんうん、でそうやって見るとこれ全部じゃあ真逆なんですね。
そういうことなんでしょうね。
で貧困をなくそうって一番でねあるけども、じゃあこれ貧困なくしちゃいけないんですね、
う
ん、
そういうことになりますよね。
それで儲かんないですもんね。
そうで、またちょっとごめんなさい、実体験で申し訳ないんですけど、
はい、
さっき持続させるっていう話でそこで、ちょっと身近な僕たちの生活の中でゴミってあるじゃないですか。ゴミ出るじゃないですか。
はい、
はい、
ゴミいろいろ仕分けしたりとか、燃える日とか、
ね、
燃えないものの日とか、
プラの日とか ね
あるじゃないですか、うん、はい、であれって実はその仕分けしなくてもいいんですよ本当は、
うん、
でごちゃごちゃで、
ね、そうなんですよね、うん、
でなんでかっていうと、これリアルにその焼却場を実際に作っている企業さんって言ったら大体ゼネコンと言われるような会社さん、大手企業なわけですよ、
うん、
でまたその下請けの下請けの下請けぐらいで働いてるいわゆる産廃業者さんとかゴミ業者さんっているんですよね、
うん、
で実際にそのゴミ業者さんっていうんですか、実際に毎日そのゴミ処理場に運んでる業者さんに聞いたらば、
うん、
はい、なんで焼却場の温度を上げないんだって言ってたんですよ、
はい、
まあ、いわゆる文句言ってたんですよ、
うん、
で、
うん、
逆にあそうなんですかって言って僕ちょっと興味あったんでいろいろ話を聞いてみたら、
うん、
要するに温度が低いから変なガスが出たりそういう二酸化炭素が増えたりとか出るんで発生するんですって。
うん、
うん、そうですね、はい、で
プラスチックとか燃やすとかじゃなくて、
そうプラスチックとかも燃やせるんですけど、ただ燃やす熱量っていうんですか、
うん、
が低いから不完全燃焼を起こすんですよ、
うん、
それで黒いガスが出たりとかするわけですよ、うん、であれが例えばですけどいわゆるその二次焼却法っていうのが実際あるんですね、
うん、
空気 の炎って炎 の行く方向にそのなんていうんですか、よく竜巻じゃないですけど、
うん、
風向きが変わったりとか、
うん、
自然 その空気の流れって起きるんですよ、
うん、
でそれを利用して二次燃焼とかさせて完全燃焼させることっていう技術って普通にあるんですよね、
うん、
でそれをあえて使わない、なんで本当は鉄も燃やせるんですよって言ってました。
へ
え、鉄くず も、
うん、鉄もですか、
うん、全然燃えるんだよって、だから本当は仕分けしなくていいんだよって言われて、あそうなんですねって、でこれってまさに自分で公害を起こして自分それでまたお金儲けでそれをなんとかゴミを減らしましょうとかゴミは分別しましょうとかっていう形で行政って動いてますよね、う
ん、え温度を高くすれば、
うん、
もうあの全ての種類のゴミを一気に燃やせて、うん、でああの有害物質も発生しないのに、うん、しない
。あ、じゃあ変なものを燃やして有害物質が出た、
出てんじゃないんだ。
わざと、
そう、温度低くして、
有害物質を
出してる、
発生させている。
一つはあのゴミを分別したじゃないですか。
してるしてる、
ね、めっちゃしてますよね。
してますよ、
金属とかプラスチックとか生ゴミとか、
うん、してました。
でこれ持ってって燃やすと大体1900度とか2000度で燃やすと何でも燃やすんですよ、さっき言った
ように
。金属でも、
うん、
で金属も溶けちゃうし、
うんうんうん、
でガラスもガラスで溶けちゃうし、
うん、
でこう綺麗に分別できちゃうんですけど、でそれをね、あの要は燃焼カロリーが足んないんですよ、ゴミの。
なんでですか？
でプラスチックとかも全部分別しちゃうじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ゴミ出さないようにみんなしてるんで、
はいはいはいはい、
ね、あの行政がゴミ出さないでって言ってるんで、みんな出さないんですよね、
うん、
真面目に、
うんうんうん、
でそうするとゴミが足んないんですよね。
ほうほうほう。
で生ゴミって、はい、もうほとんど水分なんですよね、あれ。
そうですよね、確かにね、
うん、でそれ持ってって燃やしてもあの燃料代食うだけなんですよね。
おお、ほうほうほう。
だから実際何やってるかっていうと、あのゴミピットって言ってね、
うん、
あの収集車があのゴミ集めて、
はい、
それをドカッと入れる、うん、でっかい穴があるんですよ。
穴、はいはい。
でそこにあの生ゴミとか入れて、で結局でっかいね、バッカーっていうこうクレーンみたいなステップを混ぜて投入してるんですよね。
うんうんうん、うん、分別したものも、ま、混ぜてるんですか、こっちはこっち、混ぜ混ぜ混ぜって。
そうそうそう、
結局は、
うん、
二兵が一生懸命分別してるのをまた最後は混ぜ混ぜ混ぜして燃やす。
じゃあプラゴミは、うん、多めに出した方がいいってことですか？
うん、足んないからね。
あのな、燃えるゴミ、あの生ゴミはほとんど水分だから燃えない。その燃料にとしては足りないってこと、はい、
燃料にならないですね。
紙とか、
紙は燃えちゃうけども一瞬
早いよね。
あ、そうですよ、うん、
だから結局プラスチックがないとね、
燃えない、うん、高温にならない、高にならないと有害ガスが出てしまう。
で実際僕ね、焼却場を2か所見学しに行ったことあるんですよ、
はい。
さっきあのラクダさんが言ってたゴミをあのバッカーでしたっけ、
はい、
あの1か所にまとめて、うん、なんか大きいクレーンであのブレンドしてで焼却施設の方にそれを運ぶっていう作業をしてるところを見たことあって、
うん、
あのね、しかもいくつかレーン、あのゴミ屋さんが搬入するレーンがあるんですけど、それってフル稼働しないんですよ、なぜかね。
だいたいね、まあ、少なくても2機、
うん、
でだいたい3機4機ぐらいこうラインがあるんですけど、うん、
系統
がね、
はいはい、
うん、まあ、何が言いたいかっていうと、結局仕分けしても、
うん、
ゴミ処理場ではそういうのが実態なんですよ。ごちゃ混ぜなんですよ、
うん、そう、結局ごちゃ混ぜにされてるって数年前に知ってから、
うん、
もう分別やめたんですよね、もう全部ごちゃ混ぜにしてあらかじめ、
うん、でもうちの市有料ゴミ袋になってるから、う
ん、
そこプラとか分けないとっていうシステムになっちゃってて、
後ろ持ってってくれない、
特に マンションとかだとの管理人さんがうるさい、
はいはいはい、
分別されてないと、これ、
はい
はい、あの分かれてないよってこう突き返してきたりするところも、
張り紙して返されたり
ドアの前にゴミ返されてたとかね、うん、そうそう、
そうだ、もうそういう人たちって騙されちゃってんだよね。
ね、
日本ぐらいですよ、
教えてあげた方がいい、
分別してんの
日本ぐらい、
本
当に、
うん、
分別意味ないんだ。
分別してる人って普通にいい人たちなんですよね。
そうですね、
誠実な、
そうそう、確かに、
うん、だ
か
それを利用してなんて言うんですか、お金のためにいわゆる SDGs のその環境を守るとかそういう的な話でゴミは減らしましょう、あの、うん、分別しましょうとか、まあ、すごいとこだとあの微生物を利用して土で、うん、あの生ゴミをあの、うん、分解したりとか
ありますね、
そういうのあるんですよ、
うん、
そういうの推奨してしかも買わせるんですよそれ、
うん、
その、うん、あのこれ名前言っちゃってバレちゃうからあれだけど、うん、あの、はい、ベランダでなんたらってやつっていう商品が実際あるんですよ、
ありますね、
うん、で、まあ、確かに一見環境に良さそうに感じますけど、
うん、
その必要ってあんのかしらみたいな、
うん、
いや、そもそもあの焼却炉っていくらするか知ってます、う
ん、焼却炉ですか、
焼却炉あれ1個作るの、
何千万、
何億じゃないの、
いや、あの大体ね、あの200億から400億ぐらいの間なんですよ。
え、200億、
そうそう、
でっかい建物よ、コンクリートのボンと、
でそれでね、うん、2期とか3期とか4期とか、ね、はい、ここらあるんですけど、結局そのね、300億400億使って税金でね、うん、作った焼却炉の もう半分だから稼働してないんですよ。
あ、もったいない。
そう、
わざと稼働させてないってことですよね。
なんでなんでしょう、ね、
作って満足してるんでしょ
う、ね、ゴミが足りない。
ゴミが足りないって、
ゴミが足りない
すごいですね、
だから多分、そのゴミ処理場の性能っていうのかな、うん、性能としては本当にいいもんだと思うんですよ、
うん、
性能が悪いから温度が上がらないっていうわけじゃないんですよ、
うん
うんうん、
わざとそこら辺を調整されてるんですよね、
うん
うんうん、まあ、僕もね、もう3カ所か4カ所ぐらい回ったんですけど結構オタクなんで、
うん、
マニアなんで、
うん、それ何オタクっすか、
皆さんすごいですね、
焼却炉オタク、
エリサオタクみたいな、
でも、ね、やっぱり言ってたのはその設計の時は燃焼カロリーってね、うん、設計カロリーかなんですけども、うん、はい、それに至らないって言ってましたね、
うん、
なんか
なくて
プラゴミを減らすためにそのストローを紙素材にするとか、
やってる、ね、
そういうの全く無意味ってことですよね。
わお、
ね、まあね、
だってプラゴミが増えた方が
そう、
ね、
消費量的には、ね、
温度が上げれるんですもんね、
うん、でもプラゴミってなんかね有害なも出てそうな感じなイメージあるけどね、
なんかそういうイメージを作らされちゃって、
でもそれを高温でわってやれば、
そうわってやれば、うん、何のことはないです、
何のことはないんだ、
ほぼ出ないですね、
ほぼ出ないね、
そうなんですよね。ちょっとゴミっていうね、まあ、我々の身近なところにフォーカスを集めてちょっといろいろと、うん、ゴミでこんなに展開すると思わなかった、
はいはい、ちょっとゴミがね、
ちょっとなんか他のなんかターゲットというかネタというかあれば、
はい、
レイラさんどうです、
じゃあ私のネタちょっと SDGs の話に戻りますけども、
はいはい、
私の知り合いが総合病院に勤めてるんです、
うんうんうん、
SDGs の会議っていうのが昨年ぐらいから始まったみたいなんですよ、
病院で、
もうその会議っていうのは病院の院長とか副院長とか事務方のトップの人間とか、どこどこ の部署の部長とか、
うん、
そういった病院のトップの人たちが参加する会議らしいんですけど、
うん、
でその SDGs の会議の趣旨っていうのが、
うん、
持続可能な医療についてのもう
名作、持続可能な
もうグレーというか黒いというか、
持続可
能ずっと搾取するぞって、
それです。で17項目の中だったら3番に回答するのかなと思うんですけども、
3番って何でしたっけ。
3番は表向きだったら全ての人に健康と福祉をっていう項目で、で、まあ、これの真実は何かっていうと、まあ、強制的なワクチン接種だとかそういったことで、まあ、統制管理人類を管理していこうっていう趣旨なのかなっていうね。で持続可能な医療って
どういうこと
っていう、だって持続させ
る
っていうことは治さないということじゃないですか。
そういうことだよね。
持続させるとね。
いかに治さずに生かさず殺さずで、
わお。
でいかに通わせてお金を取り続けるかっていうことじゃないですか。
やってることさっきのゴミの話題と同じだよね。
うん、
そうね。すごいね。
それを将来的に展開していきたいっていうことでしょ
う。うわ、
まあ儲かるってこと
ね。今と何も変わらないですよ
ね。
うん、
まあ。ゴミの話もあったし、まあ、先ほどのレイラさん その医療従事者医療業界の話でもあったんですけど、まあ、これって結局いろんな、要するに17の目標と16の169のターゲットだから、いろんな業種がもうどうやってこの SDGs に絡もうかってもう頭いっぱいなんでしょうね、きっと。
そうだね、
うん、
どこの会社もね、
うん、
でさ、もう僕の知り合いのその会社も SDGs、 さっきの僕うちにその PR イベントを進めてきた会社さんなんかも、
うん、
なんかね、小耳というか普通に会話の中に出てきたんだけど、会議の中でそのコロナ禍でウィズコロナを選ぶか、
うん、
アフターコロナをどうするかみたいな、うん、そういう用語が出てきたんですよ。
用語選定
その二択なんですね。
そうそうそう。で、おいちょっと待ってよっていう話で、
うん、
アフターコロナ、ウィズコロナってこれさ、なんか我々なんか聞き慣れてるから、
うん、
テレビとかって、うん、どっかの知事がさとか、
うん
うんうん、もうウィズコロナでとか、
うん、
アフターコロナはどうするかって偉そうななんか会議みたいなことやってるじゃない？
うんうん、
それってさ完全に SDGs 用語だよね。
うん、
そうね、
持続可能な、
いかに持続させるか、
ね、そう
なんか3密もさ 気がついたらどこから生まれてきたんだろうって言葉だけどさ、うん、怖いよね。
なんかいつの間にか流行語大賞とかね入っちゃってそうな、
うん、そうそうそう怖いね。
でウィズコロナ、もしウィズコロナが続くんだったらPCR はずっとやり続けるわけですよね、まあ、で PCR で儲かってる人たちがいるわけ で、ね、でその人たちは、ね、
確かに
ウィズしたいですよね。
PCR をやる以上必ず陽性者が出るわけで、そうするとやっぱりワクチンとかね、
うんうん、なんか個人の方とかでもマスクとか自分で作ってバカ売れとかしちゃったら、うん、これコロナがなくなっちゃったらマスク売れなくなっちゃうから、うん、ウィズコロナ掲げちゃうよね、うん、そしたらその人 ね、
あ、その今二瓶さんがあの手作りのマスクって話したじゃん、うん、これね僕ね超命令されたんですよ実際。
え
どっかの行政から、とある集まりがあるんですけど、必ず不織布マスクをつけてくるよ、
うん、
マスクを限定してるんですよ、
うん、おありますねそういうとこ、う
ん、えっつって僕お母さんが縫ってくれたマスクしたいんですけどダメですかって言ったらダメですって言われました。
お母さんが縫ってくれた、
まあ、嘘だけどなんえその根拠は何なんですかって言ったら、いや一応そういうあの上からの指示なんでって話で、不織布って限定するとこ怖くねですか、
うん、
アベノマスクじゃダメなんって話じゃん、
ビジネスの香りがしますね、
あのなんかよく分かってないあのクリニックとかでも、うん、あの不織布マスクに限りますみたいなあのドアのとこに
貼
り紙があったりね、
あるね、
歯医者さんとか、うわーと思って、
でも、その不織布にこだわるってなんかすごい謎だよね、
うん、まあ、でも個人で作られちゃった時点で、うん、もうマスク売れなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
っていうのもまあありますし、
それのだけのためなのかな、
科学的な根拠ってあるんですかね、
まあ、不織布の方がウイルス通さないっていう、まあ、洗脳がありますよね、そういった一般的なテレビとかでもね言ってるし、
そうそう、
布のより不織布の方が、ね、飛沫が飛びにくいとかいう、
なんか、
ね、
全然前回ぐらいだか忘れちゃったけど、うん、あの不織布マスクにグラフェンが含まれてるってあったじゃない、
はい、
それなのかなとは思ったんだよね、
ね、
そう体に悪いのは不織布マスクの方、
徹底してるよね、
うん、
どうしようもないねっていう形で、ちょっとそろそろ時間が近づいてきたので、
はいはい、
ちょっとまとめに入りたいんですけども、
はい、
あの SDGs とは何ぞやと、
はい、
なんか世間一般的には素晴らしいことだと、
うんうん、
で、はい、崇拝してる人いますよね、
いますね、
うん、怖いことに、
うん、
すごくいいことを言っていて、
うん、
でしかもこれを掲げてビジネスにするっていう、そういう一つのビジネス選択肢、
うん、
またはそのビジネスモデルを作るためにやってるっていう僕は感じたんですけど、はい、皆さんいかがでしょうか、
はい、うん、
ですね、まあ、だってね、もう企業が率先してね、うん、SDGs 万歳ですからね、万歳ですからね、
うん、大体大企業は参入してますからね、うんうんうん、
国連をなんて素晴らしいものを作ってくれたんだみたいな感じなのかね、
うん、そういうことなんでしょう ねというよりは便乗すればお金が落ちるってだけなんじゃないですか、
まあそうだよね、
うん、
本当にいいからっていうよりは
そうだね、
うん、
SDGs の看板ちょっとでもねあると安心感っていうかなんだろうね、
うん、
やってるからね、
そうそうそう、うん、まあそういうことで SDGs とはあなたにとって何でしょうか、
はい、
っていう形で今日はよろしくお願いしましたが、
はいはい、珍しい締め方ですね、
うん、ではじゃあそういうことでまた次回お会いしましょう、
はい、ではまた、
はい、
QAJF ネットピルラジオショー。そろそろお別れのお時間となります。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM 83.0MHz 毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二瓶と
ラクダと
中んずくと
私レイラでお送りいたしました。提供はQ Army Japan フリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。